皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは育児疲れを乗り切ろうです。お話を伺うのはフリー助産師の浅井貴子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
育児疲れと言いますが、もう産後すぐですね、結構私もヘトヘトになりましたけれども。
そうでしたか。
その疲れが案外こう引きずっちゃったりとか、はいはい、産後その何かこう元気になるというよりも子育てでもうヘトヘトな上に、なんか精神的にも参っちゃうようなこともあるんですが、そういった方って結構多いんですか？
そうですね、やはり今35歳以上の出産が全出生数のやっぱ 20% なんですね。やっぱりこう20代で産む人もいれば、やはり40代で産む人もいらっしゃるので、やはり加齢とともにやっぱり私たちもね、年を取ると疲れが抜けにくいっていうのありますよね。なのでそういうことも一つ原因としてあるのかなと思います。
またそのお産自体に体力を消耗する。
そうですね、やっぱり普通出産でもやはりこう、例えて言うなら富士登山のような体力を消耗しますので
毎回聞きますけど本当にそうなんですか？
高尾山ぐらいだったらいいんですけどね、
高尾山登ってもかなり疲れますよ、妊婦さんだったらね特に。
そうですよね、
が富士登山って言ったら屈強な大人でもかなりヘトヘトになると思うんですけど、
かなりね登った後は1週間ぐらいこう休むような感じですよね。
それぐらいの体力を一気にその1日とかで使っちゃうのがお産なんですよね。
そうなんですよ。
あとはそれまでにこう体力溜め込めてなかったりすると産後の不調とか疲れになりがちだということですよね。
そうですね。
では、産前からの体力づくり、これも浅井さんとは本当にこの番組を通して何回もお話ししてるんですが、大事ですよね。
そうですね、やはり体力づくりっていうのは必要って言われるんですけれども、やはり妊婦さんによっては切迫早産とかで逆に安静にしなければいけない人もいれば、どんどん動いても体力づくりができる人と、それぞれいますので、運動できる人は、ウォーキングなりスイミングなりいろんなね、マタニティスポーツがありますので、そういうのを積極的に取り入れていただいたりすることもできるんですけれども、安静もう絶対あまりこう動かないようにって言われた妊婦さんは、すごい出産した後も大変なんですよ。
疲れちゃうってことですか？
そうですね、やっぱり、こう割と安静にしてるとやっぱ筋力が落ちますので、もう膝がカクカクゆったり、赤ちゃん抱っこしてもう3日目で腱鞘炎になったりとかっていう、そういう
筋肉がなくなっちゃってるんですね。
そうなんですよ。
わあ、でもどうしようもないですよね、そればかりは。
そうですね、だからそういう場合には本当に周囲の人のサポートとか、お母さんもゆっくりゆっくりこう体力を回復させていくしかないですね。
そうですね、
はい。
そうは言っても事前にではできることがあればしておきたいんですけれども、特別な運動をするのはちょっとという方のために、お家でできる運動っていうとやはり家事を中心に。
そうですね、積極的にこう窓拭きなんかも、
窓拭きね、
3日に一遍とか
ピカピカになりますね、お家がね。
だってうちなんか大晦日ぐらいしかやんないんですけれども
うちもですけど、3日に一遍窓拭きとか、
床拭きとかをやるといいですね。床掃除
も
四つん這いになって
、
そうですね、あと背中とかお尻の筋肉も使いますので、
そういうものを意識しながら、
そうですね、
体調が安定している時にぜひやっていただきたいということと、これ臨月もやった方がいいってお話前もありましたもんね。
そうですね、もうスクワットの姿勢で床拭きとかしたらいいんじゃないんでしょうか。
すると出産前の体力が
そうですね、お産も割と安産傾向になりやすいと言われています。
ぜひ試していただきたいと思いますが、
はい。
今おっしゃってましたが、そのちょっときつい場合ですね、直前にずっと安静してたにしてたような方とかも含めて、やっぱり夫など家族の協力は欠かせないというか、できれば欲しいところですよね。
そうですね、
どんなところでこうやってもらえたらいいんでしょうか。
まずこう旦那、授乳とかはやっぱり旦那さんに、直接母乳が出てる場合なんか旦那さんがそこはやっぱり変われない部分ですので、例えば混合栄養になった時は、例えばミルクの時には、 お父さんがいる時間はお父さんにやってもらうとか、うん、あとお風呂がね結構すごい重労働なんですよね。
あれで疲れるんですよね、うん、結構憂鬱だったもの最初。
なんか一仕事ですよね。
今日もまたお風呂入れるのかって、そんな毎日入れなくてもいいんじゃないとか思ったんですけど。
そうなんですよね。入れた方がいいですよね。なので結構今の旦那さんでも中にはやっぱり首が座るまではお風呂入れられないってお父さん結構いるんですよ、
まあ、怖いですからね、カクンとかなったら
ね。なので、まあ、ちょっと両親学級に妊娠中に出ていただいて、ちょっとお風呂はちょっとパパにちょっとここは頑張ってほしいとこですね。
いや確かに出産してない分の体力はあるわけですからね、ご主人の方はね。
そうですね。で旦那さんの方がもう手も大きいですし筋力はあるので、そういうちょっとこういうところではかなりサポートしてほしいなと思います。
力仕事ですね。
そうですね、
まあ、あともし可能であればね、日常的な家事もできる範囲 ね洗濯を取り込むとかね、
ゴミを出すとか。
そうですね、もう本当にちょっとしたことをしてもらうだけでも随分、
そうですね、
特に産後のこの時期はねありがたいものですね、
はい、
それから市のサービスなどにはどんなものがありますか？
そうですね、調布市のサービスとして、ベイビースコヤカっていうのが産前産後ですね、産後は特に6ヶ月まで、で特に双子の、お母さんなんか1年まで使える、産直シッターさんの派遣があるんですね、で、まあ、有料で1時間1000円はかかるんですけれども、2時間来てもらうだけでね結構こう夕ご飯作ってくれて、赤ちゃんのお風呂入れてくれて、あとお部屋の掃除とか、すごい手際がよくパーッとやってくれるんですよ。
うわ助かる。でちょっとお話もできるしね、ママもね。
そうですね。
あるいはその間ちょっと寝ることできますね。
そうですね、その間ちょっと仮眠を取ったりすることができるので、
うわ助かる、
まあ、意外とこれね使うといいんですよ。
例えばその毎日じゃなくても週に1回とか2回とかね、ちょっとこの時期だけ最初の数ヶ月だけ頑張って そこだけねちょっと予算を捻出して、やってもらうといいかもしれない、はい、2時間でそんなですか。
だから2時間で2000円なので、多分民間の産直シッターさんだとその3倍ぐらいはかかると思うんですよね。
やっぱりこういうところはサービスを使わないとね。
そうですね、ぜひ使っていただけたらと思います。
ぜひで、まあこういったものを使いながらとはいえですね、やはりその体力がひどく消耗している場合、自分でこう直していかなければというかね、もう取り戻していかなければいけません。食事や生活でどんな工夫をしていったらいいでしょうか。
そうですね、食事はやはり出産はかなり貧血になる人が多いんですね。出血が多く出たり母乳を出してたりするので、
母乳がだって血なんですもんね。
そう、父なんですよね。
血と血でね。
そうなんですよ。なのでまあタンパク質とか鉄分の多い食事をね取り入れていただけたらと思うんですけど、はい、まあ、なかなかね食事だけでそれを取りきれない場合には、ちょっとそういうやっぱり例えば牛乳に鉄分が入ってる牛乳とかもありますし、はいはい、ちょっとこうウェハースでカルシウムが入ってるのとか、
ありますね、鉄分強化してるっていうのを意識的に取るとか、
そういうのを取ったり、あとはもう作れない時には本当に今宅配のお弁当みたいのもありますので、
そういうものを取ると逆にはバランスよく、
そうですね、自分でこう考えなくてもいいので、そういうのも一つこの時期だけ利用してみるっていうのもいいかなと思います。
食べたら元気が出る何か食材とか料理ってありますか？
そうですね、産後はですね特にコラーゲンがなくなるので、例えば鶏ガラのスープとか、テールスープとか、動物のこう髄を使ったスープを取ると割とすごくお母さんの体力が回復しますね。
じゃあ鶏ガラだったらなんかできそうな気がしますのでね、今日すぐにもスーパーに行って買えそうな気がするので。
そうですね、それでこう根菜類を入れたり、
あ美味しそうですね。
だから韓国の産後ケアセンターでは3食鶏ガラスープが出てくるんですよ。
それは意図して出てくるってことですか？
そうなんですよ、まあ、韓国の場合はそれにわかめスープ、わかめとネギを入れて、もうすごい大きいステンレスのもう洗面器みたいので皆さん3食食べるんですよ。
それもちょっとそこまでいくぞと思いますが、
まあね、本当に
参考にして。
そうですね、 なのでこういう需要競争をするにはやっぱりこうスープ類がいいかなと思います。
ぜひ鶏ガラスープで、スープをちょっと頑張って取ってね、週に1回とかまとめて取って、それをこうわかめスープとかにして飲んでいただくといいかもしれません。
はい、お願いします、
は
い。
そして母乳を飲ませることでお母さんが疲労するということもあると聞いたことがあるんですが、本当ですか？
そうですね、やはり授乳って1回で 3,40 分はかかりますし、それがもうやっぱり10回近く赤ちゃんに 3 時間おきに泣くのでね、なので母乳が出てるお母さんは割とこう赤ちゃんもたくさん飲むので割と寝てくれるんですけれども、例えば母乳不足だったり、どうしてもこう母乳が出ていないのにミルクを足したくなくて、もう頻回授乳でね、やっぱ15回ぐらいもう泣いたらおっぱい泣いたらおっぱいって、
でも結果出てないから
泣くんです
よ、疲れるばっかりなんですよね、母の子もね。
だからお母さんもそれで睡眠を障害されて、例えばこう産後メンタルが落ちたりですとか、やはりこう母乳母乳母乳ってなりすぎることで、お母さんの方が逆に疲れてしまうっていう場合もありますね。
そうなんですね。じゃあやはりその無理しないというのが、
そうですね、
場合によっては母乳をやめてもいいということもあるわけですね。
そうですね、やっぱりミルクの力を借りて、上手にそのバランスよく授乳はやっていただけたらと思います。
わかりました。まずお母さんの体力がなければ子育て続かないですもんね。
そうですね、
そこからです。そして疲れをこの時期に溜め込みすぎると、よく産後の日立ちが悪いとかね、いろいろ言いますけれども、さらにそのもっと年を取ってから不調につながるとかいうことも聞いたことがあるんですが、
そうですね、本当ですか？やっぱり産後のこの回復期っていうのは本当に無理をすると、よくこう一般的なね噂でもこう白髪になるよとか、髪の毛が抜けるよとかってそういうのも言いますけれども、やっぱりもう40代の出産の人は、もう出産しながらもう更年期障害が来てるんですよ。老眼だったり、だからやはりここは一番甘えられる人生で甘えられる時期だと思って、最低3ヶ月まではね、やはり無理をしないでいただけたらと思います。
合わせてその精神的な落ち込みもしやすい時期とも言えるんですよね、産後というのは。
そうですね、やはり自分が一人で生きてきたこう時間の使い方とはまた違いますよね。例えば自分が眠たくても赤ちゃんが泣いてしまえばやっぱり起きないといけないし、おむつも替えなきゃならない、おっぱいもあげなきゃならないっていうことで、なので本当にメンタルが本当に落ちてきて、もう赤ちゃんが泣いていても起き上がれない、もう行くことができないってことがあったら、もうすぐ自分から SOS を出して、保健センターとか健やかとか、そういうところにすぐ連絡をいただけたらと思います。
そういった保健センターに連絡をすれば、何らか その相談に乗ってくれるっていうことですよね。
そうですね、
あるいは助けてくれると。
そうですね、やっぱり緊急一時保育っていうこともできますので、
ちょっと預かってくれるんですね。
そうなんですね、例えばこの辺ですと、調布学園ですとか、そういうところで緊急一時保育をやってるとこ、あと地域の保育園もありますので、その辺で対応することは可能です。
ちょっと離れるとぐっと楽になりますもんね。
そうですね、
でちょっと気持ちが整理ができて、また赤ちゃんにこう新鮮な気持ちで迎えると。
そうですね、
そういうことを使うの、なんかこう罪の意識を感じてしまいがちかもしれないんですけど、逆ですね。
そうですね、で本当に本当に鬱になってしまったらやっぱり投薬が必要な場合もありますので、やはりそういうこともあり得るっていうこともね、一つちょっと頭に入れておいて、置いていただけたらと思います。
まさか自分がって思ってらっしゃる方も多いかもしれないですけど、お産って本当に今までにないドラマチックな経験が次々ですからね。
ホルモンのバランスもかなりこう変わってきますので、
人が変われるいいチャンスでもあると思うんですけれどもね、ぜひいい方向に変わっていっていただきたいですね。
そうですね、
はい、わかりました。今日はフリー助産師の浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。